校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今日は久しぶりに3人、
いや、本当久々ですね。
はい、そしてゲストもなしなので、ちょっと原点回帰で頑張りましょう。
はい。
そうで、僕ほらこの間まで中国行ってたから、今日は僕旅の話をいろいろしようかなと思ってます。
そうですね、その話を聞きたかったので、
はい、
今日は中国の発酵の話を聞いていこうかなと思います。はい、
OK。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは雲南の話。
この間までですね、
はい、
中国の雲南省に発酵のフィールドワーク出てたんですよ。
雲南省ってどこにあるんですか？
雲南省はね、中国の南西部の方で、中国の中で一番いろんなとこの国境に接してるところの一つで、ミャンマーとか、
はい、
ラオス、あと、チベット
は
国じゃないけど、まあ、チベットで、あとは、ちょっと距離あるけど、一瞬ちょっと挟むけど、あのタイとか、ああいうベトナムとか、ああいうところにこうずっと国境を接してるですね、ちょっと東南アジアから、なんかこう上はチベットの方まで、結構こう幅広い地形がある、まあ、全体的に海なくてひたすら山みたいな。
で、何のリサーチをしてきたんですか？
発酵文化なんですけど、だから今日ちょっとねその話したいんですけど、一個大きなテーマだったのが茶箱道っていう道があるのね。
茶箱ってお茶の箱、
お茶の馬の古い道と書いて茶箱道というんだけど、そこのを行ったんですよ、雲南省の中の、で、それどういうルートなのかっていうと、シーサパンナっていうタイとかラオスの国境の東南アジアみたいなところから、チベットのラサまで行くのね、で、僕チベットのラサまで行かなかったんだけど、シャングリラっていうチベット自治区のところまで行って、だいたい2000キロぐらい僕移動したんだけど、で、そこが何なのかっていうとですね、発酵茶を届ける道なんですよ。
ほう。
で、シーサパンナっていうところに人類で最も古いその茶畑の一つがあって、で、なんかこう熱帯の山みたいなとこなんだけど、そこの上にこう野生のあの茶の木がいっぱい生えてて、だ茶の木ってさ、僕らのイメージだとこう低いじゃん、
あの静岡とかの茶畑のイメージです。
高さ5メーターとか茶の木があって、で葉っぱも超でかいのね。
へ、
だからすっごいワイルドなのがわさわさ乗ってて、そこのだから樹齢500年とかのがいっぱいあって、そこのこう茶の木を摘んで、でこう、まあ、いろいろ加工するんだけど、それをこう丸いさお餅みたいな形にして、見たことあるでしょ、プーアル茶っていう、でそのあの丸い形に成形して、それをチベットまで持ってくのね、でチベットまで持ってく間にだいたい最速で200日ぐらいかかるから、その間に発酵してたのね。
カビめっちゃかかってるじゃん。
そう、だんだんカビがついて発酵していって、でチベットに届く頃にはもう発酵茶になっていて、でそれを、チベットの人ってさ、ほら僕も行って分かったんだけど、まあ、今回だからシーサパンナとかが標高 500m とかなのね、でチベットのところまで行くと標高 4000m 超えるんですよ。
すげえな。
で標高 4000m 超えると、もうあの麦、裸麦っていう、なんかすごくプリミティブな麦ぐらいしか育てられなくて、ただビタミン源がないのね、だからそれを発酵茶で取るんですよ。
へえ。
だからね、そのチベットの人たちっていうのは、その お茶を本当にそのなんて言うんだろうな、バター茶っていうのがあって、でその標高 3000m 以上のところの、そのチベット族の土地に行くと、牛じゃなくてヤクっていう、なんか野牛みたいなやつがいるので、そいつを育てるんだけど、そのヤクの、お乳を取って、それの、一番硬い乳脂肪分のところをバターにするのね。
へ、
丸くそれもあのお団子みたいな、でっかいお団子みたいな形にして、でそれ と竹筒の中にそのバターをこうちょっとこそげ取ったものと発酵茶とお湯を入れてついて混ぜてバター茶っていうのを作るのね。でそれをあのお味噌汁のお椀みたいのに入れて飲むの。で冬の間とかはもうあんまり食べるものないから、うん、それとなんかその裸麦で作ったパンみたいなのをやって、でそれでビタミンと栄養タンパク質両方取るわけ、
うんうんうん、
でそのお茶がないとみんなビタミン欠乏症とか栄養がなくて死んじゃうから、うん、それをこう届けるためにその茶箱堂っていうのがその山の裾野とか尾根をずっとつないで、うん、2000何百キロ、ね、一番メインの道はね確か2800キロとかなんだけど、それをひたすらお茶を運んでいくんだよね。でそこのルートをこうずっと行くっていう旅をしてたんですよ、
うん、
とすごくない？なんかさ、そのお茶を発酵させることによって保存性を高めて、
うん、
でそれで高知の人たちが生き延びるためのこう道を作っていくっていう、
へーすごい。
でそこの茶箱堂のところに今回初めて触れて、うん、シルクロードみたいな感じなのね。
へ
で山を越えるとどんどん民族が切り替わっていって、うん、そのシーサパンナっていうところはそのタイ族とかハニ族とかっていう人たちがまあお茶を摘んでお茶を加工するのね。でそれをこう主に、貿易していくのがそのペー族とかナシ族とかっていう、うん、割とその付加価値をつけるのが得意なこう商人の一族 で、
うん、
でそれをさらに山の上まで持っていくときにはこうリス族っていう山岳民族みたいな人がいて、で最後そのチベット族のとこまで行くみたいな、こうどんどん民族をこうリレーしていくんだよね。
へーすごい。それ今も？
今はねもうね、やってないんだけど、うん、50年ぐらい前までやってたらしくて、でそこの写真とかも見つけたんだけど、ほんとすごくて、濁流の中とかをこうお茶を担いで川を渡ったりとか、あとこう崖みたいなところにロープを渡して、そのロープになんかターザンみたいな感じでお茶を担いで持ってったりとかして2800キロの道をつないでいくのね。でそれを、やってる人たちをマーパンっていうんだけど、
うん、
あのパンっていうのはなんかこう貨幣の幣みたいな字なんだけど、うん、まあ、族みたいな意味なんだけど、そのお茶を運ぶシンジケートみたいなのがあって、
うん、
でそのマーパンの人たちがあのいろんな民族をこう、横断しながら、そのちょっとエグザイルみたいな感じなんだけど、うん、こう兄弟みたいな感じになってでその人たちが命に代えてでも絶対にそのお茶を届けるみたいな。
へー、大事なビタミン源だからっていう、すごい。
でそこの茶箱堂というのは、うん、雲南の一番、まあ、古い道なんだよね、
うん、
だそこへ行くとその土地その土地の伝統文化が残っていって、お茶だけじゃなくていろんな発酵文化もあるわけ。だそれはなんかできれば来週とかにも話したいんだけど、うん、だから今日はちょっとお茶だけの話にすると、
うん、
これで僕なんかひたすらこうお茶を飲みまくってきたわけですよ、うん、発酵茶を、
うん、
だ日本のお茶のイメージってやっぱり緑茶でさ、
うん、
まあ、新鮮なお茶をこう、うん、蒸して、
うん、
で、揉んでで新鮮なまま飲むっていう感じの、要は発酵させないお茶なんだよね、
うんうん、
でも中国のお茶っていうのはどっちかっていうと結構発酵させたがるものが多くて、うん、で みんなが一番知ってるのはウーロン茶だと思うんだよね、
うんうん、
でウーロン茶っていうのはちょっと外とかにあの置いて、で酵素を働かせて、うん、である程度酵素がちょっと働いてから、まあ、加熱して発酵を止めて飲むみたいな感じの軽い発酵茶 で、うんうんうん、でさらにそれをその発酵を強くすると紅茶になるんだよね、
うん
なんだけど、さらにその上の、要は酵素をいっぱい働かせたいんだけど、うん、さらにその上がプーアル茶、黒茶とかって言われてるやつで、うん、茶葉に酵素を働かせて、さらにその上にカビをつけて、カビとかバクテリア類とかをつけて、
うん、
強烈にこう微生物発酵させて健康機能とか保存機能を高めるみたいなものが、まあ、プーアル茶って呼ばれてるものなんだけど、この雲南省でとにかくすごく多いのは、プーアル茶なんだよね。であとね、紅茶も結構やってた。
うん、
紅茶とプーアル茶、この2つで、だからやっぱ味わいがすごいどっしりしてて、結構熟成感の強いもので、でそういうのをこういっぱいこう飲んできたんだけど、なんか僕はあの中国行って知ったんだけど、そのプーアル茶の作り方って2つあって、
うん、
1個は生茶って言って、昔みたいにこう成り行きで発酵させていくやつで、
うん、
でもう一個がね熟茶っていうのがあって、
うん、
本当になんかねコンポストみたいに、あの一回こう加工したお茶に水分を含ませて、でなんかこうその上に布団みたいのかけて、麹と一緒だよね。でそれでカビとかをいっぱいくっつけて早めに発酵させて出すみたいな、両方あって、で熟茶ってあんまり日本に入ってこないんだけど、熟茶もすごい美味しかったんだよね、
うん、へ
でこのプーアル茶っていうのはこう 中国の人言ってたんだけど、1年に 10% ずつ値上がりしていくのね、生茶の場合。だ熟成させれば熟成させるほど値段上がるから。だから、よくあるのがその子供が生まれた時に出来たてのプーアル茶を買ってきて、うん、結婚する時に
その熟成茶、
ね、嫁入りなのかの恋なのかのそのお金にするみたいなね、売
って、へ、
財産としてすごい値段になってるから、20年とかに経つとさ30年とか、
へ、
だからそういう風にさ、お茶が財産なんだよ、
うんうんうん、
だから本当にいっぱい面白いエピソードがいっぱいあって、シーピン茶って言って、その7つお餅みたいな形の平べったいおせんべいのお餅みたいな形のやつが7つこう連なってるのが、うん、馬に乗せる時の基本のユニット で、
うん、
でそれの規格がすごいちゃんと決まってて、だいたい重さが 357g で、
うん、
で一番厚いところが 2.5 センチで、一番薄いところが2センチっていう、うん、で直径何センチぐらいだ、20センチ弱ぐらい、これぐらいのやつで、でそれが1個のユニットとして決まっていて、うん、で絶対それの形にしなきゃダメなんだよね。
あ、そうなんだ。
っていうことはこれ多分ね、税金みたいなお金として動いてるんだよね。
うん、
まあ、昔のほらお米の1俵2俵みたいな感じで、だから単純にその発酵茶っていうものはその食品のお茶っていうものを超えて一つのその経済的なユニットとして動いてるのよ。
へえ、面白い。
でそれをちゃんと計量する機械とか人とかで、そのお金を決済するための場所とか、
うん、へ
ー、なんかどこで信用手形切るかみたいなやつとかみたいなさ、お茶でさ、その経済圏と文化のこうなんつうの、なんかこう民族を超えた一つのこう世界観が出来上がってるわけ。
すごい、
すごかったよ本当に。
へー、お茶以外にもいろんな発酵食品をリサーチ
見てきた、うん、
じゃあそれはちょっと来週
聞いてみましょうかね。そうだね、わけわかんないのもよかった。お茶の道はね、奥が深いね本当にね。
へー、すごい。なんかそれはどっかで発表するんですか、その今回の雲南のリポートは。
あの旅の雑誌のトランジットっていう雑誌があって、うん、そこの、まあ、特集の十何ページぐらいかの記事にはなるんだけど、
うんうん、
でもそれだけだと当然終わらないので、うん、まあ、今から言っちゃうと僕の次の本の一つのメインテーマになる。
そうなんだ、
すごいじゃん、
うん、
そう、今の話でもちょっと分かったけど、でもやっぱ写真とかね、うん、見ながらだともっと分かりやすいから、
うん、僕のインスタグラムのアカウントでその雲南の旅の様子が見れますので
確かに、
うん、すごいですよね、あの今の平久さんのインスタグラムね、
うん、
よく分かんない写真
がいっぱいあるよね
そう、なのであの今のラジオのちょっと様子が出てきた話が気になる方は小倉ひらきさんのインスタグラムのアカウントを見てもらうと、
はいはい、
謎のお茶の写真がいっぱいアップされてますので、
はい、
ぜひ覗いてみてください。
全く共感できないタイムラインになっておりますがよろしくお願いします、はい、
じゃあ来週も引き続き雲南の話を聞いていこうと思います、はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。